頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日はこちらスタジオにですね、この方にもお越しいただきました、芹沢正史さんでございます。
じゃ
あはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ね、高校球児並みの挨拶をね、
はい。はい。お願いします。
お願いします。ということで、はい、爽やかな感じの二人でお届けしていこうと思いますけれども、まあ相変わらず、まあソーシャルディスタンスをしっかり守った状態でね、はい、収録しております
ので、はい。ところが、つかみを何にも考えてませんでした。
いやいや、良かったと思いますよ。爽やかな感じの挨拶がね、良かったと思いますけれども。うん、さあ、まあ、これ収録してますのはですね、6月の19日、
いよいよ、
金曜日なんでございますけれども、いよいよ、まあ、これ、収録してる日はですね、その、いよいよという言葉もありますけども、プロ野球が。
ようやく開幕なんですよね。
そうなんですよ。開幕いたしました。まあまあ、これまだ収録してる時間帯はまだね。
まだそうですね。
なんですけど、まあ、今日、その日の夜に開幕ということで。うん、
はい。
やっとですよね。
やっとですね。まあ、無観客なんですけども、はいはい、かなりテレビの視聴率上がるでしょうね。
多分ね、もうやっぱり皆さん楽しみにしてる方も多いと思いますから、はい、
もうテレビの前でね、ちょっとビール飲みながら、
うん、
でちょっとお兄ちゃんビールビールとか言って、あのかみさんに嫌な顔をされて
奥さんを呼んで、はいはい、うん、まあ、でも、うん、無観客なんでね、やっぱり実際は皆さんやっぱりドームとかね、球場にいて見たいところはあると思うんですけども、
もちろんね、
まあ、しばらくの間はちょっとこういった形で、うん、まあ、ただ状況的にはね、7月ぐらいにはまあ少しずつまた動員していくんじゃないかなと言われてますから、
ね、徐々にはね、
うん、
は
い、まあ、でも今年あれなんですかね、まあ、我々関西なんでやっぱり阪神がね、うん、やっぱ注目のところではあるんですけども、
なんかちょっといいって言われてますね。毎年言われてるんだけども、いや本気で、はい、もしかすると優勝もね
するんじゃないかなっていうふうなこと
も、っていう一応専門家もね、何人かの方は優勝っていうふうに予想されてますんでね。
まあね、まあ、その、うん、その流れの中でこの新型コロナがね、ちょっと来て、はい、まあ、開幕がちょっと遅れてしまったわけでございますけどもね、うん、まあ、その中でも、あれ見てないですよね、大阪のね、商店街で前田さんのニュースで、ね、うん、阪神マジック144が、まあ今年は120なんですけどね、120が点灯します、うん、あれ見てないですよね。
そうなん
で、
やってるのかな。
いや、ちょっとね、
見てない
だけなのかもしれませんけれども、うん、まあまあ今年ももし ねされてたら、ああいうのが一つなんかこう元気になれる要素ですから、
う
ん、
そうそうそうそう、まあそのまま、本当にマジックが点灯してって、うん、20、10、そして優勝なんて夢みたいな夢じゃない
や、夢じゃないです、夢じゃないです、うん、ね、ね、やってくれるんじゃないかなっていうふうなこと言われてますからね。
そうそう、
はい、
まあ阪神球団もね、うん、例の甲子園の土をね、
はい、
全国の全球児に、
あ、そうですね、
なんかキーホルダーみたいにして、
そう、高校野球が、まあね、今年は夏が、ね、うん、中止になってしまったというふうなことで、
そうそうそう、
まあ、阪神の、ね、選手の皆さんとその会社が ね計画して、ね、阪神の甲子園球場に土を入れたキーホルダー、
そうなんですよね、本当にね、いいことをしてくれたなって、でその後、うん、あれだよね、交流試合が決まったですよね、
そうなんですよね、
選抜チームのね、
はい、あれはもう本当にね、うん、ありがたかったですね。
いや、涙出ましたよ。
選抜はね、
よく考えてくれたなって。
その21世紀枠とかね、本当になかなかやっぱりその夏に出れないチームとかも、
う
ん、この春に出れたりというようなこともありますし、
はい、そうそうそうそう、
頑張ってきたやっぱり成果っていうのをね、発揮できる場を、ね、まあ1試合だけなんですけども、うん、それでもね、
もう精一杯いい思い出にしてほしいですね。
またそれがね、オンライン抽選みたいなもので決まっていくわけなんですけども、まあ、あくまで見る側からすると、
う
ん、なんかもう1試合だけなんだったら、うん、もういきなりのこの好カードの当たるみたいな。ね、普通1回戦からその、ね、普通のトーナメントだったら1回戦で当たると、まあ、いや、もうちょっと後の方にっていうふうに言うんですけども、
事実上の決勝戦やみたいな、
ね、まあ、まあ、そういうことですからね、まあ、でもそれが、ね、やっぱり1回戦だけって言いますか、
そうそう、
1試合だけっていうふうなことだったら、そこでこう組んでもらえたら、
そうね、
すごい試合になるんじゃないかなと思いますし、
あ、ね、
まあ、どこのチームもね、もちろん戦っても、好ゲームが期待されますからね。
う
ん
うん、そうだよね、はい、一度諦めてたものがね、まあ、ちょっと形は違うけども、
うんうんうん、
甲子園で試合ができるっていうことは本当にもう精一杯ね、頑張って本当に生涯のいい思い出にしてほしいですよね。
そうですね、まあ、うん、もちろんね、他の大会といいますか、他のスポーツにおいても多分なんか大体の大会っていうのは多分
やっぱり野球がね、うん、そういう風にしたっていうことでだいぶ影響が出てくるでしょうね。
そうですよね、うんうん、だから他のスポーツとかでも、はいはい、なんとかやっぱりこうね、うん、3年生これまで頑張ってきた成果をね、
そうそうそう、
発揮できる場を作ってあげたい、
ね、いや本当本当
っていうような思いは皆さんあると思いますからね、はいはい、
宮島君はあれだよね、 剣道だよね。
あ、そうですね、僕も剣道をやってまして、
剣道もかなり密、
まあ、密ですよね、まあ、密になっていかないといけないんですよね、つば競り合いとかっていうの、これはあの、ね、はいはい、しないとせないとつばが競り合うぐらいの距離でやったりするんですけど、あ、でもね、まあ、一応そのガイドラインというものが出まして、うん、まあ、こういう風に注意してやってくださいねっていうふうなことなんですけども、うんうん、結構ね、今までやったことのないようなものが多いんで、戸惑いはやっぱありますね。
ね、
面マスクとか、まあ、多分皆さん知らないと思いますけども、はいはい、で、あとその面のね、内側にこうつけるシールドみたいなものがあったりするんで、はいはい、それら全てつけてやったりすると、これまた、体力がね。
そうだよね。それでなくてもね、結構熱いんだよね。
そうですよ、本当に。
あれ、面取ったの汗びしょじゃなくてね。
開放、まあ野球とかサッカーとかね、そういう屋外でやるスポーツとは違って、やっぱ屋内でやるスポーツは、そうそうそうそう、まあバスケットとかバレーとかも、まあ剣道も大変だと思うんですけど、僕個人的に前もちょっと話したんですけど、バドミントンで大変だなと。基本的には換気をしないといけないじゃないですか。
シャトルがね。
そうなんですよ。風で飛んでしまうんで、
うん、そうそうそう、
基本的にバドミントンは、窓開けちゃダメなんですよ。
ね、だから、ね、
大会として成立するのかどうかとか言いますかね。
そうだよね。
まあでもそうしないと練習はできないっていうところも。
でもなんか、風にならない換気の仕方ってないのかね、今の技術でね。
ああ、もしかしたらあるかもしれませんね。ね、
うん、なんか、そういうのでうまくやれば、
ね。そうですね。そこからまた何か生まれてくるものもあるかもしれません、ね。
まあ、これからの。新しいあり方
ですね。ですね、はい、うん、まあ、そのあたりもね、これからも注目の点だと思いますし、
スポーツ全般で、そうやって徐々にね、と始まってきましたということですね。
そうですよ、本当に、はい、で、まあ、その中で、まあ、以前から、まあ、6月に入ってからね、お話もしてますけども、うん、ノーベースボールクラブも、ね、うん、社会人野球もスタートいたしまして、はい、先週ですね、久しぶりの
久しぶりに
練習試合がありましてですね、はい、こちらの試合結果を、ね、お伝えしたんですけれども、はいはい、まあまあ、芹沢さんと場所はですね、森山市民運動公園ということで、ね、そうそう、滋賀県ですね、
う
ん、
久しぶりにバスで遠征したっていうね、
ああ、そうですね、うん、
おやつは300円までとか、
ね、いや、遠足じゃないですか、
すいません、バナナはおやつに入るんですかって言ってね、
多分選手の中でその年代の人多分いないと思いますから、多分ね、
とか、われわれまでかな、芹
沢さんぐらいまでだと思いますから、まあまあ、でもね、まあ、おやつ持ってたか知りませんけどね、
持ってての持って
モテてますね、まあ、まあ、その中で行われたね、はい、オセアン氏がブラックスとの一戦で、まあ、今回6月10日と、
はい、
6月の、まあ、2戦ね、この放送があるまでに行われた、6月15日ですね、はい、はい、2戦行われまして、
うん、
で、まあ、最初の試合が6月10日の、ね、はい、お互いにもう本当に、
もう久しぶりで、
練習試合という、
そうそう、うん、やっぱり、ね、まあ、怪我があっちゃいけないんでね、
はいはい、
まあ、探り探りの感じが出てましたけどもね、でも、まあまあ、いい試合だったんでしょうね、
はい、まあ、改めてちょっと試合結果をちょっと説明いたしますと、うん、はい、ノーベースボールクラブは初回、1番久手のヒットと2番倉本、3番近藤の連続フォアボールでノーアウト満塁のチャンスを作り、はい、4番横田が倒れた後、5番酒井の押し出しのフォアボールで1点先制、うん、2回にもワンアウト2塁のチャンスで1番久手のタイムリーで1点が入り、続く2番倉本のヒットでワンアウト1、3塁とチャンスを広げ、3番近藤のタイムリーヒットで3点目を追加と、序盤で非常にリードしますね、そして先発の、ノーベースボールクラブ先発の尾形は、初回から危なげないピッチングで、相手打線を抑えて、そうそうそう、4回、ノーフォアボール、無四球、無失点の好投で、はい、マウンドを降ります。ノーベースボールクラブの打線は5回6回にもヒットと相手のミスなどから2点を追加し5対0とリードを広げます、うん、しかし6回の裏2番手の浜岡が先頭の相手2番バッターから4連続ヒットなので、うん、この回3点を失います。そして7回表から、登板の一度も、2アウト1、2塁のピンチで、相手4番バッターにタイムリーを浴びて1点差に詰め寄られます。ノーベースボールクラブの打線は、7回以降得点圏にランナーを進めるも決定打が出ずに追加点を挙げることができません、うん、8回から登板した 北川投手が先頭の相手の6番バッターにヒットを許しその後2アウト2塁のピンチで相手9番バッターに、右中間への3ベースヒットを浴びて同点に追いつかれ、さらに9回の裏ワンアウト1、2塁のピンチを背負い相手6番バッターにサヨナラタイムリーを浴びてゲームセットと、うん、5対6と敗北を喫してしまったと。
まあまあ、負けましたけども、うん、まあやっぱコロナ前の、
はい、
最後の方の試合と、やっぱり、こう、間が空いてるんでね、
うんうんうん、
同じようにはなかなかいかず、うん、まあちょっと4番がブレーキだったりとか、
うんうん
うん、選抜良くても中継ぎからがこう悪かったりとか言って、まあまあこれはね、やっぱブランクがあるんで仕方ないでしょうけども、はい、
まあでも、成績だけ見ますと、うん、まあ、点だけ見るとね、もちろん負けてしまったわけなんですけども、うん、実際にこの復帰しての最初のね、試合というふうなところに関しては、うん、つながりといいますかね、点の取り方としてもしっかりしてるんじゃないかなと思います。
まあまあ、そうですね。うん、悪いは悪くはないのかな。うん、まあまあ、頑張ったと思いますよ。
そうですね。うん、この試合がですね、うん、ラインナップが1番がライト奥瀬選手、うん、2番がショート倉本選手、3番センター近藤選手、この 1,2,3 番が非常にね、つながってるところがね、はいはい、いいですよね。で、4番がセカンドの横田選手、うん、途中からまたね、変わるんですけども、うん、で、5番がレフト酒井選手、うん、6番がキャッチャー堀選手、うん、7番が DH で田中選手、うん、そして8番がファーストの木脇選手、はい、9番がサード古田選手というね、スタメンで始まったわけでございますけれども、うんうん、ね、8回からはね、都選手が、ね、キャッチャーで6番に入ってというふうなこともあったんですけれども、はい、ファーストのやっぱ木脇選手、はい、まあ、以前からもね、この、ラジオの中でも、まあ、田島出身の
注目ですね
選手というふうなことで、ちゃんとね、レギュラーメンバーに入って、はい、いらっしゃいますのでね、またこれからどんどん活躍して、
楽しみですね、
もらいたいですね。はい。まあ、このあたりもね、また多分、まあ、ポジションも大体これでもう方法固定なのかなと思いながらも、まだいろいろ今、多分、
まあ、そうでしょう。
模索段階なんですよね。
そうです。まあ、とりあえずファーストに置いて、それでも模索してる。
結構これは社会人野球においてはやっぱあるんですか、その守備のこういうところとポジションを変えて
とか。まずやっぱり打つ方にね、
うんうん、
ちょっと重点を置いて守備にあんまり負担かけないところからスタートして、
う
ん、でまあ良くなってきたら多分元々のポジションとか、
うんうん
うんうん、やっぱり徐々に慣らさせていくって、特に新人はね、
うんうんうん、
はい、新人とベテランもそうですしね、
まあ、まあそう
ですね、ベテランはもうやっぱり打つ方にね、ある程度集中してもらいたいので、ファーストとかよく使いますよね。
だからこそやっぱりこうね、いろんなポジションで、まあ、それぞれのやっぱりこう役割といいますか、
はい、
ね、合うところ、合わないところってもちろんあると思うんですよね、うんうん、それをやっぱりこう見つけていくところ。
そうですね、はい、
ね、まあ、ですのでね、このあたりもやっぱりこう注目して、で、うん、また来週もですね、星座さんにはちょっとご登場いただくんですけども、来週も、はい、この試合結果、まあ、今度は第2戦目ですね、うん、オセアンシガーブラックスとの第2戦目、
はい、
こちらのまた試合結果などもお伝えしていこうと思います。
そうですね、はい、いやいや、まあまあ、いよいよ始まりましたし、いつもならね、
うん、
木下の話、最初にするんですけども、
あ、そうですね、はい、
うん、まあまあ、来週もありますが、
はい、
まあ、とりあえず、ステイ豊岡始まってますんでね。
あ、そうですね。
豊岡市民の方は、ぜひぜひ、神鍋もありますし、竹野もありますしね。
あります、あります。
90ほど施設が登録してありますんで、
うんうん、
ぜひ、まあ、体のリフレッシュも兼ねて、
うん、
少し、そういう、観光業の方を、
うん、
ちょっとでも作っていただければ嬉しいなと思いますね。
はい、まあまあね、やっぱりなかなかない経験ですからね、地元のホテルにこう地元の人が泊まるっていう風なこととか、
あ、新たな発見があ
るかもしれない。新たな発見があるかもしれませんからね。まあ、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、また来週もね、星座さんにはご登場いただきまして、はい、いろんなお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたしました。